いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク、ジジイの品格です。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、また更新が開きましたね。1ヶ月か2ヶ月か開きましたけども、まあ言い訳じゃないですけどもね、言い訳じゃないですけども、本当の本当に乃木坂ずっと見てました。そしたらこの時間になりましたね。 この時間というか今日になりましたね。気がつけば今日ですよ。本当もう全部全コンテンツを網羅してたと言っても過言ではない。だから全然僕は悪びれる様子ゼロですね。何にも悪くない僕は、もう知らないよ。 GG は悪道、まさにこのことよ。悪道とはもうどうして手つけられないで、こんなもう嘘。いや本当ごめんなさいね。まあまあまあまあヘラヘラしちゃうしかないんですけどもいやまあ見てたっちゃ見てたんですよ。本当に乃木坂を、あのあれ乃木天を見てますよ僕は。主に乃木天が熱い今。君は乃木天を知ってるかみたいなね、こんな感じ。楽天でやってましたね、かつて。楽天 TV みたいなんでやってたネット系番組でございますけども、乃木天2ですね。やっぱ僕は1、2ありましたけども、主に2担当でございました。ジジイは乃木天2が熱いんですよ。まあ、乃木天1もいいですけども。いやー、乃木天が面白いですね。そのロケ会がね。ロケ会がいいですね、やっぱり乃木天は。まあ、なんていうかな。乃木天は、乃木坂の中でもちょっとアンダーメンバーが多く出てる番組でございまして。まあ、当初からこう、ジジイはアンダーが大好きみたいなよう言うてますけども、そこまで乃木天をチェックしてなかった。そう、大公開ですね。もう今見れないんですよね、正規では。で、乃木天終了のなんか2ヶ月前ぐらいに、すべてを無料開放するみたいなありましたけどもね、公式が。もっと見とけばよかったなと後悔するばかりですね。そうそうそう。で、ちょっとこれね、みんな見てほしい。今一度、乃木天ってやばい。乃木天ってやばいですね。やっぱ特にやっぱ2期生が生き生きとしてるんですよね、乃木天では。特にやっぱ2期生だけでロケする回ね、たまらなかったですね。そのもうね、衝撃映像の連発というか、今2024年今見たら当時の乃木坂はやばい。これはてかテレビがやばいというか、やっぱコンプラがまだコンプラって言われる、まだまあ言われ始めみたいな多分時なんかな、あの時は乃木天の時は。だからまだまあ緩さがある時代で、そのメンバー間のいじりが今見たらかなりショッキングというか今やったら絶対炎上確定みたいないじりしてて、いやースリリングでしたね、すんごい。特にやっぱザキさんいじりを本当もう一度改めて見てほしいですね。2期生間での山崎怜奈さんに対する当たりやばかった。あれを見たらやっぱザキさんがよく残ったと。いや2期生の中でもね、山崎怜奈さんは結構最後の方の卒業者でございますから、本当によく耐えたと。耐え抜いた。何ですか、あの小泉純一郎さんみたいなね、朝勝利でしたっけね、時の横綱に言ってましたけども、痛みに耐えてよく頑張ったみたいな。一緒よ、僕もあの惨事送りたいよ、ザキさんに。やっぱあれ見たら、ザキさんの活躍とか、あの奇跡というか、ザキさんが歩んできた道っていうのは本当に素晴らしい道やったなと思いましたね。いや、それぐらい、もうじじい大興奮するぐらい良かったんで、ぜひちょっとみんな見てほしい。よかったらね、どうにかして、ザキさんの、戸越銀座でしたっけ？戸越銀座会が僕は特に大好きでしたね。ミリアちゃんと、伊藤純奈さんが特にやっぱあの頃は本当悪道でしたねいやいや、あ、確かにジジイがね、さっき自分のことを悪道を言いましたけども、いや可愛いもんよジジイ。やっぱあの当時のやっぱキッズでございましたから、あの二人やっぱキッズが本当に悪道でしたね。いや何ですか、だってその乃木坂スター誕生でもこの夏ですか、まあ半年ぐらい前に5期生の同級生コンビがどこでしたっけ、なんか神奈川の湘南でしたっけ、そう湘南ロケみたいなのやってましたけども、爽やかなロケしてましたよね。なんかサイクリングなんかしたりね、最後砂浜で、花火とかしましたよ。奥田優花ちゃんとか、 伊予木ちゃんとかね、菅原さんとかやってました。最高に爽やかな、やっぱ今の乃木坂最前線みたいな。いや、ほんとフレッシュな回でございましたよ。とや対照的に、同じ17、8歳の時の乃木坂に帰省がだるそうにロケしてたのがすんごい良かった。いや、これね、悪口に捉えられるかもしれない。だるそうにロケしてたのって。けど、やっぱこんな時代もあったんやなと。乃木坂って。やっぱそこに目を背けてはいけないというか、これも見なければいけないというか、やっぱこの時の方が僕は好きですね。はるかに。最高でしたね。いや、こう、なんと言いましょうかね。その、今ドラマやってますけども、不適切にも程があるっていうドラマが、クドカン脚本でね、安倍貞夫さん主演で、昭和のパワハラ教師が、令和にタイムスリップして、その昭和と令和の違いにびっくりするみたいなコメディありますけども、あれと一緒ですね。かつて日本にこんな時代があったのかと。こんなことがまかり通ってたのかの連続でございますけどもね、ドラマの方は。一緒でしたね。ちょっと乃木坂、乃木店。こんなだるそうにロケしてる乃木坂があったのかと。こんな強烈ないじりをしている乃木坂が、まあ、重い2期生がね、あったのかと。もうたまらなかったですね。やっぱそこだから、ぜひご覧ください。不適切にも程がある金曜9時ですか、よろしくね、10時ですかね、よろしくお願いします。いや、ってことなんですけども、前回、次回が最終回ですみたいなこと言いましたよね。そう、残り20メガバイトのお付き合いみたいな言うてましたけども、まあ、だから今日で最終回っちゃ、まあ最終回なんですよね。まあ本当だ、締めっぽく、涙のね、最終回にこう、していきたいなとは思うんですけども。まあ、涙ちょちょ切れる回にしていきたいなと思うんですけども、まあ、涙と言ったらちょっとこう、疑問があるんですよ、僕ずっと。その、子供の時、小学生の時とか、泣いちゃう時あるじゃないですか。で、ひとしきり泣いた時に、呼吸が変になるというか、なんか、しゃっくりみたいなの出ませんでした？こう、みたいな。あれってなんで大人になったらもうならないんですかね？とか、なんか、まあ、大人になったらないっすよね、あれ。なんでなんですかね？わからない。僕はもうそこまでギャン泣きしてへんのかもしれないですね。泣きじゃくらな出ないんですかね、あれって。いや、だから僕の中でやっぱあれ出るって結構よっぽどなことだと思うんですよ。で、もう一個疑問に思うのが、ドラマとか映画で舞台、あれやらないですね、絶対に。僕絶対あれやった方がいいと思うんですよ。みたいな。あれが本当に悲しいとか、こう感情が爆発してる瞬間だと僕は思うんで、もうなんかなんでやらないんかなとずっと思ってるんですよね。で、みんなそう思わないですか？君も。あれってやっぱほんまに爆発してる瞬間と僕は思うんで、人間が。ねえ、絶対やらないでしょ、映画とかドラマで。もう会話にならへんみたいな状況ありますけども、泣きすぎて、うわうわみたいな。あれ、大人、いや、絶対僕取り入れた方がいいと思うんですよ、ドラマとかで。5分ぐらいもう会話にならへんみたいな。リアルを突き詰めてほしいですね、僕は。提言ですね、これは。今ありますけどもね、映画業界でも、AI が特に今、やり玉挙げられてますけども、AI が脚本を作るとか、どやねんみたいなありますけどもね、ハリウッドでは。もうそれと同列に扱ってほしいですね、僕。みたいな。あのシーンを僕取り入れてほしいですね。クライマックスとか悲しい時に。絶対悲しいんですから、その時は。いや、なんかリアルを突き詰めるとか言うてる割には、やっぱあれが見受けられないのが僕は不思議でしょうがないですね。いや、僕、ちょっとね、監督したいな。なんか、マジ5分ぐらい何も、ずっと泣いて、泣きじゃくって、周りがもう、まあまあまあ、みたいな、励ますみたいな、なだめるシーンとかあった方がね、リアルやと僕は思うんですけども。まあ、どうでもいいんですよ、そんな話は。で、最終回っていう話をしてたんですけども、その、 や、これ本当に、幸か不幸か、いいニュースと悪いニュースがあるというか、また見てたんですよね。いらないファイルあるかなと思ったら、これなんていうか、あった、ありましたね。まだ、いらないファイルが。ありまして、まだちょっと続きますね。このポッドキャストは。今日で最終回じゃなくて、まだ、3、4回。継続決定ですね。はい、胸はあと3、4回。まあ、頑張ったら5いけるかなぐらいですね。なんで、まあ、3月頭ぐらいですか？中旬ぐらいですか？終わるのが。本当にだからもう、卒業シーズンと丸かぶりでございますね。はい、終了シーズンが丸かぶり。これ良かったよ。ね、もうわからないけど、良かった。良かったとしましょう。ってことでね、よろしくお願いします。あと4回ぐらいですか？ 5 回ぐらいか。まだこの休んでる間にあれでしょ？ 6 期生、6期生オーディションが開催決定っていうニュースありましたけども、でも時が流れるんですよ、皆様。もう早すぎませんか？どう？君は追いつけているかい？乃木坂46に。もうジジイはダメだ。もうなんか、完全に取り残されたというか、もう、あーってなりましたね。脱落、リタイアってなりましたね。いや、だってまだ5期生が、ベイビーちゃんよ、まだ5期生。もう4期生も全然フレッシュメンバーですし、の中も6期生がこの春とかに入るんでしょ？早すぎますよ、ちょっと。これちょっと、いや、まあね、すごいんですよ。えげつない速度で進んでるんですよね、やっぱり。時間って。で、痛感しましたし、で、まあ時の流れと言ったら、乃木坂5期生の写真集がもう間もなく出るんですよね。5期生だけの写真集が。で、その先行カットの中に、かつて乃木坂1期生がやっていた、プールのショットですね。プールに横一列並んでるやつを全く同じ構図で撮りましたよ、みたいなありましたけども、ちょっとあれ見ても本当に乃木坂が一周したなと。2周目入りましたね。はい。ラップ2ですよ、乃木坂。ラップ2で脱落です、ジジイは。なんか周回遅れしたいみたいな、マリオカートで。もう勝てる見込みがないというか、はい。あんな感じになりましたね。脱落です。ありがとうございます、なりましたけども。いやー、で、まだ6期生が入るんですよね。で、そう、一周したってことは、これ次の僕ね、6期生が楽しみやなっていう話をずっとしようと思ってたんですよ。あのカット見たときに、一周したってことはやっぱ、6期生が次の2期生に値する期であると僕は睨んでて、これ楽しみだと僕は思ってて。で、その、今回の6期生オーディションがまだちょっと風変わりなんですよね。春夏やるんですよね。春夏オーディションして、決めるみたいな。まあ、2回生。2回生というか、2回オーディションが開かれる。いいですね。やっぱこの、かつて2期生の研修生システムかのような、ちょっと不思議なシステム取り入れてる感じ。まあでも、今回の6期生は、こう、オーディションを受ける子に対して、ちょっと、考慮してるというか、ね、その、学業とか、社会人へのなんか面接があるかもしれないから、まあ2回やります、みたいな。ええ。なんか、ありがたいお言葉ありましたけども。やっぱいいですね。このちょっと風変わりな感じが。その、なんていうかな。かつてやっぱ2期生の研修生システムですか？研究生でしたっけ？謎システムありましたけども。あれを彷彿とさせる。とか、まあ4期生のね、何でしたっけ？研修生時代。研修、新4期生とかね、ありましたけども。この2期、4期、6期と、この2の倍数だけちょっと変になる。乃木坂、いいですね。なんか3の数と3の倍数だけアホになるっていう、世界はナビアスさんをね、思い出させる。2の倍数だけちょっと変になる。乃木坂46はいいですね。最高でございますけども。だから僕はもうすでに8期生が楽しみですね。8期生、10期生が、12期生と楽しみでございますけども。まあまあもう楽しみ、楽しみだってことですね。はい。それだけは言いたいんですよ。6期生が楽しみ。うん？ってことでございますけども、乃木坂ちゃんの話しましょうよ、これ。ねえ、これ。やっぱり、乃木坂大岡中でございますから、乃木坂の話、工事中ですね。止まってる。どこで止まってましたっけ？鬼滅忘年会！ もう2月なんですけども、全然忘年会よ、こっちとら。こっちとら、余裕で、まだ年忘れますから。全然2023でございますから、気持ちは。よろしくお願いします。で、まあ、鬼滅忘年会、5期生でございましたけども、いや、今週が本当一番良かったでしょ。もう、誰がなのね、良かった。もうやった。もうなんか投げやりでは良くないですね。いや、ほんと良かったんですよ。5期生会が。本当に可愛かったんですけどもね。まあ、まずやっぱ食事がね、そう、3期、4期は結構料理食べてましたけども、特に3期なんてね、結構豪華な持ち寄り料理食べてましたけども、やっぱ5期生はもうコンビニ。絶対コンビニが良かったですね。軽食と言いましょうか。本当に軽飯食べてたのが良かったですね。これが新人だっていうのが。若さの象徴コンビニございますから。いいんですよ、コンビニパーティーが。素晴らしいですね。で、まあ、コンビニ袋パンパンにしてね。4袋ぐらい。1万5000分ぐらいでしたっけね。買い物した言うてましたけども。すごいですね。コンビニ1万5000分買い物って、もうレジ騒然ですよ、もう。かわいこちゃんが。1万5000分も買い物してるって、いや、もうやっぱレジねえ、いや、まあまあ迷惑行為じゃないですけども、いや大変よレジ。で、まあ買ったものいろいろ一覧ずらーっと流れてましたけどもね、唐揚げ棒かける3とかスナック菓子かける2みたいないろいろあって、ラストに、シャインマスカットかける1みたいな書いてあって、シャインマスカット売ってる売ってんの？東京って。東京のコンビニ、シャインマスカットある。びっくりしましたね、本当に。やっぱ、ね、ビッグシティ、メガシティ、メガロシティとは言いますけども、やっぱ何でもありますね、東京のセブンイレブンでしょ？すごいな、東京のセブンイレブンは。シャインマスカット売ってるんですよ。これ、素晴らしかった。でも確かに言われてみたら、大阪のコンビニってお好み焼きの粉とか売ってますもんね、場所によっては。全店じゃないですけど、だからそのね、郷土感が出て、郷土でもないですけどね、東京別にシャインマスカットの名産地じゃないですけども、何でもあるんですよね。そうそう、いいんじゃないですかこれ。で、まあその間に待ってるメンバーがイヤホンガンガンゲームしてましたけども、いや、このイヤホンガンガンゲームがちょっとこうダイジェスト気味でお送りされてましたけども、果たしてこのアイドル番組って成功もなければ失敗もないとは僕思うんですけども、やっぱあの子らの可愛さだけを見てる身としては、ぜひねフルで見たかったよ、ジジイは。どんなんであれ、見届けたかったなと思いますけどもね。で、奥田いろはちゃんがめちゃくちゃ一生懸命イヤホンガンガンゲームしてて可愛かったですよね。そうそう、あの子の全力さはいいですね。素晴らしい、可愛いですね、素晴らしかった。とは、あと良かったんが、全体を通じて岡本ひなさんめちゃ良くなかったですか。可愛かった。そのあの、なんていうかな、よく見てほしいんですけども、あの回岡本ひなさんが映ってるショット、もう8割超えでなんかずっと食べてるし飲んでたんですよ。膝の上になんか皿置いたりして、ずっとあの子だけね、飲食してたのが良かったですね。コンビニ飯を食らってたんが、これ信頼できるアイドルですよ。絶対に、僕への中、僕はすごい信頼度が上がりましたね、彼女の。最高じゃないですか。やっぱり、コロッケみたいなめっちゃ食ってたりとか、可愛かったですね。そう、結構なんか、富里奈央ちゃんが食べてるみたいな映り方しましたけどもね。そうそう、コーラ飲んで、グッ、グッみたいな、サムズアップって言うんですか、親指立ててるの可愛いみたいなありましたけど、岡本ひなさんが余裕で食ってましたね。誰よりもコンビニを食らってた。セブンイレブンを食らってましたね。よかった。これは本当に、僕はちょっとあれは、なんか印象操作を感じましたね。乃木坂工事中の。本当は岡本ひなさんの方が食べてるのに、なぜあの子あんなうずさなかった。これは、糾弾すべきポイントですよ。本当に。 ね、なんかもう株主になろうかな思いました。僕、株主になってほんま、株主総会行ってほんま、どなってねえみたいな、怒鳴り込むみたいな、ね、やりたいなと思うんですけども、僕にそんな資金はないですね。資金力ゼロ。何にもない。本当に持たざるものですね、僕は。はい。持たざるものなんで、ちょっと、夢のまた夢でございますけども。いや、岡本ひなさん可愛かったですね。ですし、そのちょっとブームが来てまして、僕の中で岡本ひなさんブーム。あの、乃木野のね、そうそう、乃木野のラジオですね。乃木坂のラジオ、乃木野ので、今、5期生がマンスリー MC みたいなのやってるんですよね。1ヶ月間、5期生の誰かが MC やって。の、まあ、1月が岡本ひなさんでね、そう、それ聞いてて、めちゃくちゃ頑張ってるなと、とにかくこの子が、乃木坂に順応しようとしている、あの姿、良かったですね。うん。可愛かった。なんか応援したいなと思いましたね。ええー、良かった。何の話でしたっけ？なんで、まあ、いっか。まあ。で、まあ、プレゼント交換会もありましたけども、プレゼント交換会良かったじゃないですか、あれ。ね、みんなで持ち寄って、くじ引いて、プレゼント交換しましたけども、これもまあ結構ダイジェストでお送りされてましたけども、その菅原さんからのプレゼントが、あの、あれよ、食材、港かなえさんでしたっけ？そう、港かなえさんの食材、一番好きな本って書いてましたけど、いや、菅原さん結構これは心配になりましたね。一番好き、食材。いや、まあ昔僕読んだ記憶ありますけど、なかなかでしたけどね、ヘビーな話あったような記憶があるんですけど、復讐する話。いや、これ心配よ、菅原さん。これちょっと菅原さん、SOS かもしれない。これ何かしらの、一番好きはちょっとこれ危ないよ。面白い本ではあったような記憶があるんですけど、一番好きって明言するのは本当にもう、心配ですね。本当なんかもう、姫たんと一回喋った方がいいかもしれない。心理カウンセラーの。何かの本当僕は SOS、ま、ちょっと、過剰気味かもしれないですけどね。一番好きはやっぱ名、まあ何が好きであろうがね。これ何でもいいんですけどもね。いいじゃないですか、別に。食材。食材か。みなとかなえさん。まあでもね、かずみんもね、高山かずみさんも、みなとかなえさんが一番好き言うてましたから、もう信頼と実績の、港かなえさんでございますか。いいじゃないですか。心配、もうとにかく心配ですね、菅原さんが。大丈夫かな部屋とか、本当に。骸骨とかありそうですね、なんか。骸骨、標本みたいな。いっぱい。骸骨で飯食ってるかもしれないですね、なんかご飯。皿代わりに骸骨みたいな。心配ですね、僕は。これも嘘。絶対ないですけどね。そんなことはないんですけども。遮光カーテンとか使ってそうですね。菅原さんは。シャットダウンしてそう。日の光を。完全に。まあまあ、いいんですけどね。全然遮光カーテン使ってようが、そこに偏見を持つのは良くないし、偏見はないよ、僕は別に。僕ももし、ね、遮光カーテンあったら使いたいなと思いますし。ええ、いいじゃないですか。で、まあ、そのプレゼントが、池田テイサちゃんに送られたのが良かったですね。そう、ドンピシャよ。ドンピシャというか、池田テイサちゃんなら楽しめそうですね、食材を。うん、5期生の中で一番楽しめそうなメンバーで良かった。そうそう、それが良かったし、やっぱあれはまたインスピレーションが湧くでしょう。何かしらの芸術で対する。良かった。最高のプレゼントでございましたけども。あとはそうですね。あ、まだ本コーナーで、奥田いろはちゃんから、いよきちゃんへ。なんかまだ本送ってましたけど、伊坂幸太郎さんでしたっけ？なんか、タイトル忘れましたけども。で、奥田いろはちゃんが、この本読んだら、1ページ目でぐっすりできるみたいな話しましたけども、その時に、いよきちゃんはカメラの前で座って、聞いてたんですけども、奥田いろはちゃんがもう立って、なんなら、カメラから背を向ける、一瞬背を向けながら、その、ソファーに座っている、大勢のメンバーに向かって、これ読んだら一ページで寝れんのよ、みたいな言うてるときに、いよきちゃんが気を利かせて、いや、カメラの前で喋った方がいいよ、みたいな、あの、ちょんちょんちょんってやって、ちょっと手招きしてる、 あれめちゃくちゃ良かったですね。あの、いおきちゃんの優しさ。ね、可愛いし優しいし、素晴らしいじゃないですか。あとまあ、奥田いろはちゃんが、自分のことを、いろはわーっていうこの、一人称が自分の名前もいいですね。可愛い。いろはわ、いろは、可愛いですね。一人称いろは。いいですね。いろは、いろは、いいですね、いろは。可愛いじゃないですか。あとまあ、手作りスライム可愛かったですね、小川ちゃんから。菅原さんに送られてましたけども。あれはちょっと、反則的な可愛さでしたね。スライム、手作りスライム、一時はスライム屋さんになろうとしてたっていう、可愛いのよ、あれ。ねえ、いや、唯一ちゃいます？世界初スライム屋で生計立てられる唯一の人間ちゃいます？小川彩ちゃんは可愛いんでね。いけるでしょ、多分。食べていけると僕は思うんですけどね。あの子が手作りで作るのならば。まあでもブランドってやっぱそういうことでございますからね。やっぱ誰が作るかとか、ネームバリューみたいなのが一番大事でございますから。ね、そういう素材よりも極端な話。誰が作るかが大事なんですよ。それがブランド。ですから、あのスライム1個ほんま4800円ぐらいで売れるんちゃいます？適正価格なんぼなんでしょうかね。小川彩ちゃんが手作りで作るスライム1個。いやもうバカ売れですよ。そんな、全然余裕で食べていけるのではないかなと。いや思いますね。これは良かった。素晴らしい。あと、プレゼントはそんなもんでございますか？あとまあ反省会ありましたね。5期生で。乃木坂工事中反省会。いおきちゃんがね、やっぱりその、今もなお、初期の、タチウオ釣りの、あのショット。だから、タチウオを握りつぶしてるやつ。あれを反省している。あれでやっぱ、みんなから、他の視聴者の方から、動物を大事に先行やと思われるのが嫌や、みたいな言うてましたけども。やっぱ改めてあの、タチウオショット見たら、もう首の赤いとこ見えてますね、あれ。どういうこと？めっちゃグロいな、あれ。今見たらすごいグロいですね。やっぱりとんでもない力あるんですかね。あんま釣りしないんでわからないんですけど。ねえ、あの赤いとこ見えてましたよ。タチウオの首。怖かった、あれ。いいですね。まあ確かにでもあれで動物を大事にせんこうやなと思われても仕方がないというか。まあでもそんな子じゃないんですけどね。100%、いおきちゃんは。けどやっぱ赤いの見えてるからな、なんか魚の赤いの怖いわあれ。いや良かったですね。やっぱ今見るとね、フェイスシールドしてましたね、山下さんも。あんな外ロケでもね、当時はバリバリコロナ全盛期でございましたから、そんな時代もあったなと思いましたね。あとは罰の話ありましたね。乃木坂工事中の罰がしんどいみたいな。そっからちょっと派生して、まだ受けてない罰ってどんなんかなみたいな。絶叫系とかお化け屋敷とかで、井上凪ちゃんが全てを指して、あ、これ以上言ったらほんまに実現しちゃうと、こう、なんか、やりたくないことが。みたいなんで、みんなシーみたいな。ちょっとみたいな言ってるの、あれめちゃくちゃすごかった。可愛かったですね。その、井上凪ちゃんの聡明さというか、まあ、話は遡りますけども、そのコンビニの時に、コンビニ買い出しの時に、このコンビニ袋、空いたコンビニ袋をゴミ箱にしようみたいな。まあなんか気配りみたいなのやってましたけども。やっぱその、あの子の、結構なんて先も考えれる、気配りとも言える、賢さとも言える、のが出てて、よかったですね。やっぱり賢いんですよ、井上凪ちゃんは。可愛いし、賢いし、気配りもできる。これはもう最高ですよね。素晴らしい。素晴らしいですね。僕もああなりたいですね。気聞かないですからね、やっぱジジイは。本当に。もう、ミスター末っ子。あとはフルーツバスケット。まあ、やってましたけども。やっぱ一番気になったのはあれちゃいます？一ノ瀬みぐちゃんのやつちゃいます？ちょっとあれは、なんか心が痛くなりましたね。その、家族と喧嘩した話で。福岡からね、お母さんが来て、一緒になんか観光でもしようと思ったけども、まあ、一ノ瀬ちゃんがなんかその日、なんか虫の居所が悪くて、ずっと無視してたらお母さん泣いちゃったみたいな、あの話。すごいですね。 ていう話をしたときに、中西アルノちゃんと、池田テレサちゃんが、いや、その程度ならあるわ、みたいな、言うて、椅子、交換してましたけども、席交換してましたけども、いや、これ心配ですよ、僕。あの二人の日常、親への接し方。ま、一ノ瀬ちゃんレベルならあるわ、みたいな感じでございましたから、いや、これ日常心配よ、これ。あの二人の親への、ほん、とんでもないことしてるかもしれないよ、ほんとに。もう、やばいこと。もう口にするのもおこがましいようなことをしてるかもしれない。あの二人。はあ、もうしん、ダメよ。だって、一ノ瀬ちゃん結構な話でしたよ。親、まあね、あの、福岡の子ですから、福岡からわざわざ東京来て無視するっていう話を、まあ、ジャブ程度みたいな感じで捉えてる中西ちゃん、これ心配。まあ、池田ちゃんもね。いや、これほんとなんかあったらもうジジイがもうこれは、いやいや、ゲーイって言って、本当に、やります。え、ゲーイってやるんで、具体的なことは言わないですけども、何かはわかるでしょう。とんでもないよ、こんなこと。そこの連鎖反応も楽しみにしてほしいですね。はい。よかった。まあまあまあ。まあ、出動しますからね、本当にジジイが。まあ、あとは、MVP 発表もありましたけどね、5期生がまたメンバー間で選ぶ。そこで、あの、封筒を見たときに、岡本ひなさんが、いや、なんかオーディション番組のいいやつみたいみたいな例えツッコミめっちゃ良かったですね、あれ。やっぱ、今時やなと思いましたね、あの子の今時感。そうそう、あれがすごい良かった。やっぱ僕らには一生出ないですよ、あの例えは。せいぜい出て、レコ隊やな、みたいな。レコ隊みたい、みたいな。発表の時みたい、安住さんみたい、みたいなんで止まり。ですけども、やっぱ今の若い子は、2024ともなると、これですよね。オーディション番組みたい。で、言いたいですね。JY パークさんですか？ねえ、これ。JY パークさんですよね。JY パークさんって今何してるんですか？今も、オーディションしてるんですかね？あんまり。続報聞かないですけども。まあまあまあまあまあ、よかった。し、やっぱあの子が本当に何かを開くかもしれないですね。あんななんか、俗っぽいというか、なんかそういうこと言う子ってあんまおらんかったような気するんですけど、これ岡本さんがね、やっぱニュータイプ感があって、すごいいいなと思いましたね。うん。ですし、まあ MVP も、井上凪さんですか？ねえ、井上凪さんがとってもう涙涙の MVP でございました。最高でございましたね。ありがとうございました。ってことで、お便り読みたいなと思います。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しておりますテーマが、愛されマーヤと嫌われじじいですね。どうやったら僕がマーヤ、和田マーヤさんみたいに愛されるのか、その方法秘訣をね、教えていただきたいなというやつと、じじいの品格に乃木坂を布教してくださいですね。そう、もう最終回を迎えるにあたって、君から僕に乃木坂とは何なのか教えてほしいなという、そういう感じでございますけども、本日もいただいたんでありがたいことに読んでいきたいなと思います。今年こそは約束守ります。約束です。燃えて！ありがとうございます。続けて読んだ方がいいですかね。そろそろやらなあかんで、マジでやばいから、地獄に落ちるえーといただきました。ありがとうございます。まあ、これは、約束を守りますっていうのはあれですね。だから僕が今年は、もう最終回ですよっていうことですよね。終わりますっていうことの反対メッセージございますけども、約束守るんで、ジジイは本当に、もう今年の、まあ、抱負といたしましては、約束を守る。これにします。やっぱ今年は一味違うんだぞというのをね、見せつけたいなと思いますよ。本当に終わるんで。まあ、なんかね、なんかまあ、ほんまに終わるんかなと僕は思いますね。やっぱ何回も終わってるんで、このポッドキャストは。なんか、終わってるっちゃ終わってるんですけど、僕の中ではもう。なんか、不思議なもんですね。終わってる。終わりますよ。で、だから本当に終わるんでね。よろしくお願いします。で、まあ、そろそろやらなあかんでってのはあれですね。多分更新をアップロードしてへんよってことですかね。うん。まあまあまあまあ、アップロードしました。ありがとうございました。 よろしくお願いします。またお願いしますよ。次読みたいと思います。12月18日金曜日。12月18日金曜日？双子ブラクダを召喚。4期生忘年会の MVP3 人はメンバー投票やで。お前の目は節穴か。ほんで、同じ内容のダサクを2回もアップしてるかな。第231回が2本あるかな。最後の最後に何してんねん。罰として、あと1年、乃木坂大歌中を継続しなさい、バカ誰かといただきました。ありがとうございます。また、お怒りでございますけどもね。何ですか、このまだ4期生 MVP について僕がまだなんかすっとんきょなこと言っちゃったんですかね。わけわからんこと言うてたのか。メンバー投票やぞ言うてますね。あ、そのシステム分かってなかったんですかね、僕。前回か前々回か。え、じゃあ誰が選んだ言ってたんですか、僕前回とか前々回。スタッフ投票とか言ってたんですかね。まあまあまあ。それいいじゃないですか。ゆみきちゃんとかでしょ、そう、くろみちゃんが1位取ったやつでしょ。そうそうそう。あとね、あの子ね、松尾ちゃんね。そうそうそう。ほら、覚えてるんで、まだギリね。これはちょっともう GG はもう無罪放免ということで、一つよろしくお願いしますよ。いや、そういえばなんですけど、4期生のその MVP、メンバー間投票のやつって、あれ入ってないですね。そのセンターの子。5期生のその井上凪ちゃんとか、3期生の山下さんとか確か入ってたと思うんですけど、4期生の時入ってなかったですね。遠作ちゃんも、かきちゃんも。ねえ、ちょっと不思議。とにかくなんか黒みちゃんを1位に、とにかく黒みやからみたいな、カマキリやからみたいな理由で、安直な理由で1位してるのちょっと変でしたね、あれ。今考えてみたら、ね、どっちかトップ3入ってもおかしくないなと思うんですけども。いや、まあまあ、不思議な4期生でございますけども。あとは、ダサクを2本アップしてるぞって書いてますけども、これ確かに僕がね、前回、2個アップロードしててね、すぐ消したんですよね。そう、微妙になんか、タイトル違うやつアップしてる。恥ずかしいんですよ。あ、それいじらないでよ、ジジイのね。なんかそういうとこ、できない部分というか。ねえ、やっぱそれをいじるってどうですか、今のご時世的に。ちょっと時代にそぐわないですね、この方は。脱落です。ジジイが乃木坂6期生で脱落したかのように、もう君も脱落です。ここでリタイア。本当に。目ざとい人はもう脱落するんですよ、このポッドキャストは。やめてください、本当に。いやいやいやいや、目ざといな、本当この方はなんか。小姑とめかのような目ざとさでございますけども、もう小姑とめですね、もう君の命名です。今日から、小姑とめ。やっぱリスナーにやっぱね、僕は名前をつけるというのもね、今年の裏テーマであるので、どんどんもう、命名していきたいと思いますね、命名マシンとして。どんどん、亡霊とかね、あとやっぱ亡霊と、残党でしたっけ、残党と亡霊と、小姑とめ、いろいろね、作っていきたいなと思いますけども、ありがとうございました。次、読みたいと思います。11月19日日曜日、元気出し店長、これまで通り、乃木中の最新刊について喋ってくれたらいいよ。ドンクソダービーはツッコミどころ満載やったし、設楽さんのアルノいじりも板についてきたな。アルノは歌唱力以外は絶望的やから面白いよね。スタートでつまずいたけど、アスカちゃんの言う通り理解してもらうに時間がかかるタイプだよね。歌唱力は生田理香に並ぶくらい上手い。現役メンバーでは頭3つぐらい抜けてるよ。はっきり言って久保ちゃんより上手いと。あれ？これ読まん？なんか読んだの気しますね。ジジイはどう思う？どう思うよ。読みませんでしたっけ、僕このお便り。なんかこの久保ちゃん久保ちゃんへのこのね、そう、久保ちゃんの当たりきつい人おったんですよ。これ読んだな、ごめんなさい。多分読んだやつですね。で、次読みたいと思います。1月12日金曜日、双子ブラクダを召喚。4期生忘年会の MVP3 人はメンバー投票やで。お前の目は節穴か。ほんで同じ内容のダサ作を2回もアップしてるかな。第231回が2本あるかな。これ重複してますね。なんか同じやつ送ってるな、この方。 さっきもこの話しましたよね。4期生忘年会の MVP は、メンバー投票で、あ、なるほど、だから、同じ内容のダサ作を 2回もアップしてるかな、みたいな、かぶせみたいなことですか、これは。この方も2回、やっとるかな、もう、ジジイと一緒一緒、どういうこと、もう、みたいなんで、ごまかしましたけど、意図がわからない。多分こういうことですよね。この方もボケたよ。どうジジイってこと？突っ込んでくれみたいな。おいおいおいおい！どないなってんねんこれ。もうわからないんですよ。この、どういうこと？もう、ジジイ、お手上げですね。このお便り。なんてお返しすればいいのか。難しい。口頭テクニックっていうか、口頭ボケですね。とりあえず、まあ、大きい声で、おいおいおいとは言いましたけど。まあまあまあ。ありがとうございました。次、読みたいと思います。本日の珍金、愛犬の名前だけで1時間半、ストロングすぎるぜといただきました。ありがとうございます。結構前ですね、もう沈黙の金曜日、ゆみきちゃんの、ワンちゃん、名前決める会、もう1ヶ月ぐらい前でございますけどもね。何でしたっけ？毛布くんが、まあ当初予定してたんやけども、リスナーのお便りで、雲海でしたね。雲に、海と書いて雲海決定でありましたけども。まあまあまあまあまあ、いいですね。ゆみきちゃんの。いいですね、あのゆみきちゃんの命に真摯に向き合う姿というか、で、お試しで、なんか、お試しレンタルみたいなのもやってるみたいなね、あれ良かったんですよ。やっぱね、無計画じゃなく、やっぱ計画的に犬を飼う、これ、ゆみきちゃん可愛いじゃないですか、これ。計画的な女性でいいからね、やっぱり。何でもそうよ。もうご利用は計画的にでございますから。最高よ、これ。これ。ゆみきちゃんのワンちゃん。いや、でもね、どうなるんですかね。結構ゆみきちゃんって実家に帰ってるイメージあるんで。ね、その時、雲海くんどうなるんですかね、連れて行くんですかね、京都まで。結構大変よ、ワンちゃん。京都まで。移動はね、大変やなと思いますけども。ちょっと、思ったんですけど、僕やっぱ犬飼ったことないんであれなんですけど、オードリーのオールナイトニッポンで、前のスペシャルウィーク、クミさんが、春日さんの奥さんのクミさんがゲストで来る回ありましたけど、まあそこで、春日さんの不満をこうぶちまける回があったんですけど、そこでその、春日家で飼っている、チャチャっていうワンちゃんいますけど、その春日さんがケチすぎて、家族で出かけるときに部屋の電気を消すのをなんとかしてくれと、つけっぱなしにしてほしいみたいな奥さんの言い分があって、そのチャチャがかわいそうやみたいな言ってたんですよ。で、まあ、春日さんが、いや、犬にそんな感覚ないから、寂しいとか、そういうのないから、別に問題ないでしょ、みたいな言ってたんですけど、いや、これね、ちょっと笑えなかったというか、僕もちょっとその気持ちわかるんですよね、春日さんの。いや、犬にそこまでの感情ってあるのかなって。いや、だいぶなんかこう、僕的にこれって踏み込んだ話というか、なんか人出なしみたいなイメージ持たれるの嫌なんですけど、ねえ、これどう思います皆さん。これはみんなで意見討論会したいんですよ。こうシンポジウムというか、みんなで集まって建設的な話したいよ、ワンちゃん。どう？みんな、まあ、でも飼ってる人は、多分その感覚あるんでしょうね。寂しいから電気つけるっていう。いや、ほな出かけんかったらええやんと思うんですけど。まあ、そういうわけにもいかないですから。ねえ、これ、なかなか難しい問題でございますけども。もうこの辺にしときましょう。やっぱじじ一人なんでね、なんせ答えは出ないんですよ、なんぼ話したところで電気消せばいいやん派しかいないんで、なかなかね、これ難しいところでございますよ、一人でやっている。ありがとうございました。まあだからゆみきちゃんもね、チンキンとかで家開けること多々あると思うんですけど、やっぱ家電気つけっぱなしにしてるんですかね。かわいそう、雲海かわいそうとか思ってるんですかね。いやー、どう、そこまで寂しくないんちゃうかなと僕思いますし、いや、わからない。やめましょうか、なんか、ジジイが、ね、なんか、いや、少数派になりたくないジジイは、やっぱマジョリティになりたい。普通でありたい。 よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ次読みたいと思います。1月16日火曜日、栄光の架橋さやか、ジジイさんこんばんは。私がスポンサーになります。銀行の口座と暗証番号と各種パスワードをご連絡ください。もろもろの手続きに入りますので、あとはよしなに。そんなバッテン少女隊とか、そんなバッテン少女隊とか言われても誰も知らんし、誰も知らんし。きついこと言いますね。乃木坂34スアンダーライブ、ご一緒しませんか？連絡待ってます。いただきました。ありがとうございます。ちょっと聞き捨てならないですね、僕。このバッテン少女隊とか誰も知らんしっていう、これは。いや、もう宣戦布告ですよ、こんなこと。あってはいけない。いや、ちょっともう君は知らないか、バッテン少女隊を。ちょっとこれはもう、もう思ってる以上に深刻やと思った方がいいかもしれない、君は。その感覚はちょっとまずいよ、本当に。いや、バッテン少女隊ですよ、その。ねえ、もう、スターダスト所属の、僕らのスターダスト、桃色クローバー Z 筆頭にね、私立恵比寿中学、今で言うところの、まあ、超ときめき宣伝部とかね、トキ宣もおりますしね。まあ、その中で、こう、福岡、九州を拠点に活動している、バッテン少女隊を知らないというのは、本当にこれもう、バッテン少女隊スペシャルします?じゃあ次回は、本当に、歩んできた道を僕が、30分くらいかけて徹底的に、教える会、儲けでもいいぐらいですよ。いや、もう100年に一組の逸材と言われてるんですよ、バッテン少女隊は。まあ、近年でいうところの、オイサっていう曲がありまして、オイサ、2020年ぐらいでしたっけね。コロナ禍に入ったぐらいで発表された曲で、まあ、この曲がまあ、すごいバズりまして、その民謡をベースに、テクノポップに仕上げるみたいな、テクノポップ民謡みたいなを、まあ、結構斬新なことやってて、で、それが有線とか口コミを中心に、人気、火がつき出して、正直この僕的にパフュームの再来と思えるぐらいの、その有線から火がつくみたいな、これはもうパフュームルート乗ったぞと、同じテクノやし、第二のパフュームがついに生まれたかと、ワクワクしたんですけども、まあでもそっからテクノポップ民謡が今も、そっから 2,3 年経った今も続いてて、最新のやつやとデンデラリューバーとかね、皆さんもご存知でしょ、デンデラリューバー。デンデラリューバーがあるぐらいでございますから、いいんですよ。なんかとにかく、音楽偏差値高めないような曲。正直僕は、かっこいいなぐらいしか感想がないんですけども。まあでもなんか中毒性のある感じのテクノポップ民謡で最高でございますから、ぜひ聴いてほしいし、その、バッテン少女隊、設立当初は、スカロックっていうんですか。結構それを基調とした曲がまあバンバンあって、それもめちゃくちゃいいんですよね。かっこいいし、かわいいし。そう、この時、まあでも全編通じてですけど、九州弁、福岡弁を結構取り入れた曲がめちゃくちゃあるんで、ここのやっぱかわいさ、やっぱね、言いますから、そういう九州の方言が一番かわいいっていうのが、よかばいとかね。立ち上がらんねーとか言うてましたよ。だからこれ絶対聞いてほしいし、もうとにかくファーストアルバム、バッテン少女隊のファーストアルバム、マストバイが本当に名盤中の名盤なんで、いや、仮になんか、アルバム5枚、アイドルのアルバム5枚あげろって言われたら僕はもうマストバイあげるぐらいですね。もうマストバイは本当マストバイでしたよ。最高のアルバムなんで、よかったらまた聞いてくださいよ。そうそう、サブスクがあるんで。よろしくお願いしますし、いや、この方はその冒頭で、私がスポンサーになりますと言ってるんでね、ちょっとこの方じゃあメインスポンサーとして、迎え入れましょう。迎え入れて、やっていきましょう。いや、でもやっぱなんかね、ま、前も言いましたけども、やっぱこのポッドキャストにね、価値はないんですよね。なんか、おこがましさが出るな、なんか、遠慮なくお金をもらいたいですね、僕は。どうにかして。なんかいい仕組みないですかね。そこなんですよ。だからまず僕のなんか自己肯定感から始まる、精神論から始まるような気がするんですよね。僕はこの、ポッドキャスト、スポンサーにあたって、メンタルを鍛える。なんか、ひめたんの カウンセリング受けに行こうかな、僕。あ、そうし、ちょっとありかもしれないですね。この方からちょっとお金を拝借して、僕が姫たんのカウンセリング受けて、受ける企画。いやー、でもやっぱ喋れないですね。ちょっと今、想像したんですけど、はダメですね。やっぱジジイの本当になんかもう、どうしようもないコミュ障というか、コミュニケーション難あり人間なんで、ちょっと、やっぱ受けれないですね。終わりますね、このポッドキャストは。やっぱり終わる運命でございますね。ありがとうございました。だからいや本当にやりとりします、暗号というか、なんかもし関西大阪とか住んでたら梅田駅のコインロッカーに入れといてください、お金。そういうことでやりとりしましょう。うん、そういう本当なんかマフィアみたいなやり取りしましょうよ。マフィアがそんなやり取りしてるか知らないですけどね。コインロッカーでやり取りしてるとかは知らないですけど、なんか想像で言ってますけども。コインロッカーフレンズで言いましょうよ。ありがとうございました。次、読みたいと思います。ああね、乃木坂34枚目のアンダーライブご一緒しませんか？言ってますけど。この方だから関東なんですかね。確かこの前のアンダーライブって横浜とかでしたもんね、確か。ね、ご一緒しませんか言うてますけど、関東の人やったら梅田駅無理ですね。大阪駅でコインロッカーやり取り不可能でしたね。ありがとうございました。次読みたいと思います。今年の日向坂は卒業ラッシュの予感がするな。まさかのおきょんとは。日向坂は今年が正念場かなといただきました。ありがとうございます。まあ、日向坂のありましたね、ニュース。おきょん、卒業。この方は危惧してますね。今年が正念場じゃないかと。そうなんですかね。いや、わからない。なんか僕は全然まだ、正念場のような気がしないですね。余裕しゃくしゃくというか、全然まだまだ安全圏におるような気しますけども。どうなんでしょうか。ね、だって東京ドームでライブしたとかも去年とかでしょ？確かね。いや、全然でしょ。こっからまだまだ上昇気流みたいに乗るんちゃいます？とか、まあ、あれ聞いてます？ MBS ラジオのあっぱれやってまーす。木曜日聞いてます？皆様。まあ、あっぱれやってまーすという番組があるんですけど、斉藤京子さんがレギュラーで出てる。やっぱあれを聞く限り、そのキョンコめちゃくちゃいいんすよね。可愛いというか、誰よりもアイドルやってるんですよね、あの子。もう貫き通してるんですよ。絶対下ネタとかの話題になったらもう口をつぐむ。本当にカイかのように、私はカイになりたいかのように本当もう笑わない。まあなんかその辺の嗅覚がすごい優れてるんですよね、キョンコが。いいんですよ。なんかあんま人を陥れるようなことを言ってる時も参加しない。ほんと存在消す、あの能力。やっぱあの子は本当アイドルをやり通した、やりきったと言える素晴らしい人間ですよ。自分の思ってるアイドル像みたいなのをね、貫き通した、これはもう偉大な方でございました。ありがとうございました。まあでは、じゃあ次読みたいと思います。乃木坂歌うま選手権でもやりますか？それではジジイさんから張り切ってどうぞと言いました。ありがとうございます。いや、もう選手権開いてくれたんですけども、僕はもうまともに乃木坂のライブを見てないですね。そういえばあやねちゃんの卒コンとかが最後とかかな。まあでもアンダーライブ見ましたね、この前の。この前のというか、まあこの前の34枚目のやつ、そうそう、中西アルノちゃんが座長のやつは見ましたね。全体ライブとか全然見てないな、本当に。夏のツアーとか知らずですね。現地も全然行ってない、配信ばっかりですね。現地コロナ禍入ってからそういえば見てないですね。現地で2019とかが最後ですね。もう5年も前ですか、じゃあ。5年見てないんですか、僕は。現地でライブを、配信勢、まあ、配信もじゃあそんなに見てるかって言ったら、まあアンダーライブちょっと見たり、 ね、卒業ライブちょっと見たりみたいな感じですもんね。いやいや、よくやりましたね、僕は5年。やりきり、なんかやり過ごしたというか。本当に。ねえ、はい、いやもう、奇跡的な、ミーグリも行かず。ミーグリも行かず。ゼロミーグリですね、僕。いやいや、それこそ2019とかの握手会が最後とかですかね。いやいやいやいや、もう想像で物言ってるだけよ、ジジイ。タチの悪いネット民みたいな感じ。よくないですね。いや、よくやりました。本当に想像だけで頑張りましたね。いやいやいや。もうライト中のライトですね。ライト層の中のライト層は僕ですね。間違いなく。一番ライト層ちゃいます？いや、だから、そう、ちょっとあれなんですよね。僕としては、やっぱ配信勢としては、ライト勢としては、映画館で見たいんですよ、僕。乃木坂ライブ。映画館あんまやってないでしょ、今。中継がもう配信になっちゃった。取って代わっちゃったんで。映画館で見たいな、僕はやっぱり。なんか楽しかった、あれ。あれはあれで。非常に趣のあるライブでしたもんね。よかった。バスラとか、どうなんですか？あるんですかね、映画館。ない。なんか望み薄いですね、ちょっと。望み薄いですけど、やっぱ希望を持って、見ましょう。そうですね。いや、ゾッとしましたね、今。5年も、現地行ってないんやっていうのが、分かっちゃって。びっくりしましたけども。歌うまですか？そうですね。来週喋りますか。ちょっと、来週喋りましょうよ。アンダーライブについてのお便りもあったんですよね。そうそう。まあ、だから、次回、歌うま選手権開く。だから、君らの意見も教えてくださいよ。そう、君らは誰が一番やと思いますか？アンダーメンバーでね。僕は、全体ライブを見てない人間なんで、アンダーメンバーだけでちょっと絞ってお願いします。ありがとうございました。次読みたいと思います。1月17日水曜日、バッチグー林ジジイさん、明日の乃木曜日にヤンちゃん出演するってよといただきました。ありがとうございます。ヤンちゃん、神奈川さえちゃんがね復帰しましたけども、どれまあ可愛かったですね。やっぱり久しぶりに見たヤンちゃんも変わらず可愛かったね。え、ずっとこうね、目を潤わせながら、たどたどしくも、ずっとありがとうみたいなね、感謝を伝えてましたね。やんちゃんは。よかった。いや、やっぱ無理してたんでしょうね、やんちゃんは、やんちゃんなりに。やっぱこれ仮説ですけども、やっぱり何ですか、東京パソコンクラブでやんちゃん号泣会とか、セミアレイさんがラビットで号泣とか、やっぱちょっと号泣したら危ないかもしれないですね。やっぱ直後、休業入ったんで、どっちも、セミヤさんも、高橋名人との一件の直後に休業入って、ヤンちゃんもね、その後ちょっと立ってから休業入ったんで、やっぱちょっとこの、カメラの前でちょっと号泣しだしたら、ちょっと本当に SOS かもしれないですね。あんま笑ってはいけない、状況かもしれないですね、あれ。ねえ、なかなかこう難しい状況ではございますけども、まあ、頑張っていこう。頑張るしかないんですよね。頑張りましょう。もう強くなりましょう。もうね、みんなも強く、僕も強く、頑張っていきましょう。ありがとうございました。次、読みたいと思います。妄想花子にゆみきちゃんが出演してるよ。まさむねて、ワードセンス !TVer で見れるよといただきました。ありがとうございます。これも、1ヶ月ぐらい前ですね、ちょっと。ありましたけどね、妄想花子。何ですか、まあ、芸人の花子がね、まあなんかシチュエーションコントみたいな、なんていうかな、あれ、まあお題に沿ったシチュエーションコントみたいなする番組でございましたけど、めちゃくちゃおもろかったですね。初めて見たんですけど、こういう状況で食べるご飯が美味しいみたいなテーマで、岡部さんがね、友達の家で食べるカレーって美味しいよな、みたいな。即興コントめちゃくちゃ面白かったですよね。 友達の家のお父さんのね、釣り竿をいじってちょっと怒られるとか。面白かったな、あれ。とか、妖怪座で盛り上がるとかね、もうたまらないですね。妖怪座、ありましたね、当時。もうコロコロコミックがシャンをかけて、売り出しましたよ、妖怪座をね。たまごっちデジモンと来て、小学館、うちは妖怪座や言うて、ほんとすごかった、妖怪座推しが。ありましたね、妖怪座。でね、そのゆみきちゃんが、なんか男の子に振られちゃって、その相談を、友達にやって、みんなで、その中で食べる焼き芋って美味しいよね、みたいなコントやってましたけども。でね、その振った相手が、まさむねっていう名前で、ちょっとまあ、ダサいみたいな感じでね、周りからいじられてましたけども、確かにダサい、ダサいコント、妙なノリ、面白かったですね、やっぱ即興みたいなのが強いですね、ゆみきちゃんは。よかった。やっぱ生き生きしますね、やっぱゆみきちゃんは。ああいう即興の場になると。うん、可愛かった。素晴らしいじゃないですか、ゆみきちゃんは。なんかもし今、コント番組とか作られたらゆみきちゃんって入れるんですかね。なんか入ってもおかしくないぐらいの人間ですよね。コント番組。そうね、コント番組、新しい鍵とかね、ああいう感じで、ゆみきちゃんが新番組ブッキングされてもおかしくないような気しますけども、なかなか難しいんでしょうか。ありがとうございました。ちょっとテンション低めですね。なんか、腰を据えて話せるような、もっとなんかね、熱上げて話したいなと思うんですけども、ちょっと時間が経ちすぎてますね。僕が悪いんですけども、これはごめんなさいですね。もっとテンション高く、いけばいいんですけども、なんかもうね、ニュースみたいなテンションになってますけども、ほんとごめんなさい、申し訳ございませんでした。ちょっとじゃあ次読みましょう。そうよ、次で何が変わるはず。なんかいいの来い来い来い来い来い来い来い。あ、でもやっぱさっきの方、そのこれめちゃくちゃいい情報でしたね。その妄想花子に出るよ、これはいいお便りでした。そういえばいや、そうそう、絶対これはスルーしてたというか、僕のアンテナ引っかからなかったんで、そう、これ見れてすごい楽しかった、ありがとうございました。そこはちょっと感謝しないといけない。そうそう、絶対僕はキャッチできなかったんで、この情報は。次読みたいと思います。1月18日木曜日、野球ボールマン。じいさん、言い忘れてた、これだけは言わせて。紅白のアイドル披露の時のなおちゃんのパフォーマンス目立てたよね、スタイル抜群やん。ゆみぎなおどうだって感じ。現場からは以上です。いただきました。ありがとうございます。ありましたね。紅白のアイドル。確かにこれは言うの忘れてましたね。まあまあまあ、確かこの時は僕がもう這いつくばって河川敷へ向かってる時でございましたから。そのさなかこんなことが行われてたんですね、NHK では。いや、よかったですね。いやー、よかった。まあ、アイドルっていうぐらいでございますから、日韓のアイドルが、まあ曲のワンフレーズを踊って、まあリレーのごとく、どんどんどんどん変わっていって、最後に、その全てのアイドルが同じステージで踊る、みたいな演出だったと思うんですけども。で、ゆみきちゃんは端っこやったんですよね、乃木坂でも。端っこでパフォーマンスしてて、で、最後全員集合した時に、ゆみきちゃんの立ち位置が、そのステージの一番真ん中に近い位置で、そう、ラストのワンシーン、ワンカット、映ってましたね、ゆみきちゃんが。あれってやっぱなんか意図があるんですかね。なんかこう NHK からのメッセージがあるんですかね。なんかあんまわからない。まあ確かにこう、ね、韓国のアイドルもおるからスタイルがいい人が多いのはもちろんでございますけども、いや、それやったら別に梅ピオでも別に問題がない。梅澤美波さんが、ゆみきちゃんポジションにおっても、おかしくないというか、まあそれが順当なような気もするんですけど、なぜゆみきちゃんがあの位置に立ったのか、これ考えてきたよ、僕は。でもね、答えが出ないんですよね、全然。いや、僕には本当ごめんなさい、わからない。もう、なんか、NHK のもう、いけーっていうのがもう伝わりました。あれだけ K-POP アイドルがおる中、ほぼ、あの、ラストワンシーンに映ってた、日本代表みたいな感じでしたよ、もう、ゆみきちゃんが。それぐらいなんかこう、意義のある、意味のある、 立ち位置だったと僕は思うんですけど、なぜユミキちゃんかはわからない。まあでもとにかく良かった。もうとにかく良かったユミキちゃんのそのポテンシャル、可愛さポテンシャルをもう 180% 出してましたね、ユミキちゃんが。でも可愛いポーズ撮ってましたね。いや、良かったユミキちゃん。で、やっぱ良かったんが、アルピーの二人が、YouTube で、NHK の YouTube で芸人さんがその、まあなんか副音声的に、紅白を見ながらちょっと喋るみたいな、トークするみたいな、ありましたけども、そこでアルピーの二人が夜遊びのアイドルの時に、ユミキちゃんがちょっと映るたびに、いいぞいいぞユミキ、いけいけいけいけいけいけいけみたいな、あの大興奮具合、たまらなかった。めちゃくちゃ良かったですね。あんだけチンキンで普段、こうクソ味噌にいじってるユミキちゃんに対してあんなに素直に応援しているのは、良かったですね。なんかもっとシャに構えるんかなと思ってたら、思ってる以上に熱く応援している二人が良かった。素晴らしかったですね。いや、まあでも一番良かったのはここでしょ。最後のなんかサビ前の橋本環奈さんとあのちゃんがわーっと出てきてハートポーズ作るところがもう一番もうなんか NHK のやりたかったことでしょ。あれがどうやーっていうのがもう見え見えです。見え見え言ったらダメですけど、やっぱあれがやりたいがためのアイドルが良かったですね。なんかあの同時代活躍してた二人がいろいろ経て2023年の年末に、こう、巡り合うのは良かったですね。やっぱ、いや、良かったな、なんか2013年とか、あの辺ですよね。橋本環奈さんが千年に一度の美少女言われてた時期。あのちゃんが緩めるまでちょっとなんかもうプチブレイクしてた、あの時期。良かったな、2013年あたり。でもやっぱ、押し村区は、夜遊びのアイドルの時に、やっぱ NHK が生んだ最強のアイドル、アマちゃん、ぶっこんでたらよかったんですけどね。なんとかならなかったんですかね。まあ、でも、くしくも、ねえ、何の因果か、ノンさんが、その日、桃色歌合戦出たんでね。そうやったわ。ねえ、橋本愛さんと一緒に、アマちゃんコンビで NHK 出てたら、これはもう、盛り上がったんですけどね、もっと。とかね、なんかもう2013年あたりのアイドル全て読んだらよかったんですけどね。当時のアイドルもっと電波組とかね、電波組インクもあの時期ボンと来てましたからね。え、紅白出るかみたいな、結構絶対当落戦場におったはずなんでね。え、なんか桜アッパレーションとかの MV の衣装とかで出てきたらよかったなと僕は思いますね。とか、まあ、あとはやっぱに、あ、そうね、AKB とかおったらよかったですね。当時の一番勢いになった神セブンですか。だからそうね、神セブンがもしあのワンポイントで復活してたら、前田の敦子さんとか大島優子さんとかが本当一夜限りのあのワンショットのためだけにサプライズで出てきたらよかったんですけどね。なんとかならなかったんですかね、 NHK は。まあまあまあ、これをまあ、多分これぐらい考えてるんですよね、 NHK は。絶対に僕の考えることぐらいは間違いなく考えて、それを経て今回のあれになったと思うんで、まあ、でも良かったです。いや、でもあともう一個いいですか。僕ちょっと異議申したい。を、イントロ部分、歌い出しの部分で、あのなんていうかな、寝るシャツにあのジーパン履いてサイリウム持ってるダンサーの人言いましたけど、いや、あれ、いります?いや、あれ、もういいんじゃいます?あの、ステレオタイプのオタクって、ほぼもう存在しない、実在しないものを、NHK がやるかと。あれ、ねえ、なんとかならないんですかね、あれ。もっとなんかアップデートしてほしいですね、今風に。今のオタクはどんなのかわからないですけど、なんかわからないですけど、なんか、全身黒みたいな。いや、わから、いや、ほんまわからないですね。今のオタクどんなんで今ちょっと考えてみたんですけど、ピンとこないですね。なんか、これやっていうのが出ない。なんでしょうか。まあまあまあまあまあ。とにかくやめてほしい。なんかあれは、もういいんじゃないます。さすがに。とは思いますね。そんな感じでございましょうか。ありがとうございました。まあ本日は以上でございますか。以上でございますね。もう何か伝える、そびえることはないですね。はい、ありがとうございました。 またじゃあ、次回、また週末ですね。一週間後になると思いますが、どうかそれまで皆さん、本当にね、ちょっとこう2月になってるので、もう一つよろしくお願いします。本当に寒いのでね、寒さ厳しく、まだまだこっからなるので、本当に、明日はだってなんか雪が積もるって言うんでしょ、関東では。夕暮れでございますから、本当にもう、ねえ、もう寒いんですよね、やっぱり。お外は寒い。これだけは覚えていただきたい、今日は。ですので、本当、不要不急の外出は控えるようにっていうのがありましたね。ツイッターで見ました。なんで、本当に関東民の方を、本当に、もうすぐストップするんでね、雪降ったら電車とかが、本当に動かない。台風よりも怖いもんでございますから。はい、本当にもう、地面踏みしめて、ねえ、何か頑張って、スパイクみたいな履いていってください、皆さん。もう野球のスパイク履いて、持ってる人はもう、スパイク履いてガチャガチャガチャガチャ言わしながらね、地面言わしながら、まあでもあんま良くないって言いますけどね、スパイクで。そういうアスファルト歩いてあかん言いますけど、ちょっとこの時ばかりはもういいんちゃいますか、明日はもう路面の凍結もあると思うので、カチャカチャカチャカチャ言わしていきましょう。はいはいはい。無駄話が過ぎましたね。ありがとうございました。あとその、ごめんなさい。言い忘れました。言いそびれありました。その、カナリンのね、レコ隊のスタッフロールで、紙吹雪待ってるアップに映ったあの時かのようにインフルエンサーの、で、ユミキちゃんの紅白歌合戦のラストのワンショットかのように、この、大舞台のラストに強いんですよ。チンキンのアシスタントの子はって言おうと思ったんですけど、多分言えてないですよね。もう多分あの時僕意識朦朧としてたんで、もうモニョモニョモードになってたんで、ジジイ。意識あるかないか言うと、あれ意識ない状態でございましたから、ジジイ。本当に。やばい状態でしたね。紅白のあたりから。ちょっとそれを言いそびれましたね。はい、それだけでございました。はい。長らくありがとうございました。